皆さん、おはようございます。7月21日の史実礼拝説教、これから、始めさせていただきます。梅雨が明けまして、いよいよ夏本番を、迎えております。本当に暑い日が続いております。どうか皆さん、この体もお気をつけになってですね、この時を過ごしていただきたいと思います。これから約2ヶ月ぐらいは、9月半ばぐらいまではこの、ですね、暑さが続くと思います。本当にですね、熱中症等に気をつけて、お過ごしいただきたいと思います。さて、今日もですね、早速、御言葉に、聞いてまいりたいと思います。先週はですね、使徒言行録のからですね、御言葉に聞きました。この使徒パウロがですね、ローマへの旅の途中でですね、この地中海でこの、嵐に遭遇したわけですけども、その状況からですね、本当に御言葉に聞きまして、このパウロはですね、本当に偉大な、伝道者だったと思います。そのパウロさんのおかげで今ですね、私たちはこうしていろいろとですね、キリスト教のについて、学ぶことができるわけですね。で、今朝はですね、ローマの信徒への手紙の、14章の一節からが与えられました。パウロはですね、この教会生活の中でですね、いろんなことが起きてくるわけなんですね。人が集まる教会は人が集まるところですからですね、どうしてもいろんなこの考えがあったり、いろんな思いがあったりするわけですけども、その中でですね、パウロはこのいろんな書簡を通してですね、忠告をしてくれてるわけです。まず14章の先ほど読んでいただきましたが、1節から3節であります。信仰の弱い人を受け入れなさいと。その考えを批判してはなりません。何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのです。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。神はこのような人をも受け入れられたからです。と、記されております。まずですね、このローマの教会にこの起こっていました、特定の状況がですね、ここに記されていると思うんですね。2節でもってですね、何を食べても良いと信じている人もいますが、弱い人は野菜だけを食べているのですと記されています。おそらくここにはですね、肉を食べる人と、肉を食べない人もいるですね、と書いてるんですね。野菜だけを食べている人もいるんだと記されている。そして5節にはですね、こうあるんですね。5節見てみましょう。ある日を他の日よりも尊ぶ人もいれば、すべての日を同じように考える人もいます。それは各自が自分の心の確信に基づいて決めるべきことですとありますですね。その肉を食べるとか食べないか、あるいはですね、特定の日を、守る、ね、いろんな日がありますけども、誕生日を守るか誕生日を守らないか、どうもこれらのことをですね、この巡って言い合いがね、あったんじゃないかと思うんですね。何もそんな誕生日なんて祝う人もないだろうとかね、よく言われるんですけどもね、 本当に、人の心ってのは分からないですよ。どうもそんなことで、ね、対立が起きてたようなんですね。野菜だけを食べてる人とか、このある日を尊ぶ人、まあね、誕生日とかいろんなね、例えば、お父さんの亡くなった日だとか、お父さんの誕生日とか、ね、そんなことをあの、ね、尊ぶわけですけども、こうしたことがですね、一体どのような人たちがこういうことを言ったのかわからないんですね。でもパウルがですね、このコリントの信徒への手紙の1ですね、パウロが書きました、その8章にもこの肉を食べることを避けた人々の話が出てくるんですね。まあおそらくですね、まあ今よくあのベジタリアンとかね、あのの方いますよね、あの菜食主義であの野菜しか食べないとか、まあ、健康上の問題ですよね、でそういう人もいますわですね。まあこの時代のことなんですけども、この市場にこう出回ってた食用の肉っていうのはどうもですね、あのいろんな、まあ、宗教があるわけですけども、その違う神様に捧げたものなんかがですね、どうも流通してたみたいなんですね。ですからある人たちは知らないでそのような肉を食べてしまうね、異教の神々にですね関係を持ってしまうということになると考えたわけですよね。ですから肉を食べることをどうも恐れたようなんですね。このローマの教会にもですね、そのような人たちがいたのかもしれません。あるいは当時のさまざまな思想とか他のこうね、宗教的な理由もあったのかもしれませんですね。いずれにしてもですね、そのような人たちはこの信仰の弱い人、まあこれ訳し方だと思うんですけどもね、新教の訳聖書では信仰の弱い人と訳されています。パウロもですね、一応そのような呼び方を承認しているようにも見えるわけですね。野菜だけを食べて、で、あるいは特定の日を重んじるようなですね、そういうような人々が信仰の弱い人と呼ばれていることはですね、本当になんかこうおかしなことに聞こえるかもしれません。しかしですね、このパウロがあえてそのように呼ぶことはですね、彼らのそのいわゆる、行い、そういう欲求ですね、本質的にはですね、本当に信仰とはこう無関係、関係ないところから来ていたからなんだと思うんですね。信仰とは関係ない考え方なんだということだと思うんです。ですから事柄によってはですね、どう思うか、どう感じるかということにはですね、まあこうその人のですね、過去の経験が大きく影響してくるんじゃないんでしょうか。それはですね、この受けてきた教育とかも関係あるかも分かりません。あるいはね、育ってきたその環境ね、家庭環境の影響もあるかも分かんないですよ。例えばね、こう誕生日をお祝いするなんて、私は子供の頃から本当に、私個人は、本当に小学校の頃とかですね、友達が遊びに誕生日の時には来てくれて、そして、誕生会を開いたりしてね、楽しい時を思ったという記憶があるんですね。ところが、兄たちはそんなにその誕生会とかはやらない、むしろクリスマスもそんなにね、まあ、 何もそんなことやることないとかね言うんであまりしなかったね、あの私の場合は、思ってますがね。でもやっぱりその個人個人が生まれ育って育った環境にもあの影響があるのかも分かりません。この周りの人たちからねこう植え付けられたこう先入観とかね本当に、そんなことかも分かりません。例えばねいろんな過去の出来事もありますよね。いろんなことを体験しますがそこで、心に傷を負ったりしてそんなことも影響してくることもあるわけですよ。そのそれぞれの人が引きずっているですねこの物事の感じ方はこう違ってるわけですよね。その些細ある人にとってはそんな些細なことと思うんですけども他の人にとっては人生の一大事にも思えるわけですよ。ある人にはこう容認できることができないですね。耐え難いことになることにもあるわけですよ。そのような過去から引きずっているものが、信仰生活にもある程度あの持ち込まれることになるわけですよね。聖書よりも神様の言葉よりもそっちの方が大きく影響することも起こってくるわけですよ。その結果ね信仰とはこう全然関係ない本質的に関わりないことが、重大なことであるかのようにですね扱われてしまうことだってあるわけですよ。ある人にとってはですね肉を食べようが食べまいが大したことではなかった。しかし他の人にとっては重大なことだったわけです。そこで裁き合いが起こるわけです。食べる人が食べない人を軽蔑する、食べない人が食べる人を裁く。だからパウロは食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は、食べる人を裁いてはなりませんと言っているわけですよね。まあね思い出すんですけども、まあ大学入った時にですねこう、タバコを、まあ、皆さんあの頃はキャンパスの中あるいはゼミをやりながらも灰皿を用意して、皆さんがタバコ吸ってるわけですね。私はタバコ吸えないんで、ですね吸わなかったんですけど本当に皆さん当時ヘビースモーカーでゼミなんていうともう2コマの約3時間の授業1時間半ずつでしたから、ですね3時間の講義だったんですけどもその間みんなタバコ吸ってるわけですね。で本当にそれから私は合唱団にいましたから、合唱団に行っても皆さんタバコ吸うし、あるいは当時この進学科の学生もいましたから、いやクリスチャンだったですね、キリスト者でしたから、それでもタバコを吸っててその頃聞いたことがあるんですね。まだ私は当時洗礼も受けてませんでしたから、タバコを吸うんですかと聞いたことがあるんですけども、別にキリスト者だからタバコを吸わないとかそんなことを信仰とは関係ないだろうって言われたんですね。今でしても思うとなるほどなと思うんですよね。本当そうなんですよ。でもそれは自由なんですよ、関係ないんですねって思うんですけど、もちろんこのパウロはですね、裁いてはなりませんという言葉を持って何をしたっていいではないかということを言っているんじゃないんですよ。確かにこの信仰生活の根幹に関わることはあります。人間の救いに本質的に関わっていることはあるんですね。それらの事柄についてはいい加減にしてはならないんですよ。そのような事柄に関してはパウロ自身しかりはしかり、否は否と言うんです。例えばねこう礼拝なんて ね、教会に来て礼拝を守らないで別室で何か作業してたりおしゃべりしてたりなんて、そういう方もいるわけですけども、それはね本末転倒、何しに来てるのと、教会に私立礼拝の説教礼拝に出ないで仲間とおしゃべりしてると、そんな人もいるわけなんですよね。それは間違いだろうとね、いうことなんですよ。やっぱりね、本質的に関わっていること、人間の救いに本質的に関わっていることはあるんですよ。それらのことについてはいい加減にしてはならないんですよ、ね、本当に、それはね大事なことだと思いますよ。あるいはね、例えばこういうこともありますよ。この異端の教えでね、人々を惑わそうとする人もいるわけですよ。ね、あのフィリピの信徒の手紙にこうありますよ。あの犬どもに注意しなさい。横島の働き手たちに気をつけなさいと、このパウロは言ってるんですね。別のまたガラテヤの信徒の手紙でもこう言ってます。あなた方が受けたものに反する福音を告げ知らせる者がいれば呪われるがよいと、まあガラテヤにも記されてますが、本当に厳しくですね、その異端の教えを非難してますですね。やっぱりですね、私は心で体では離れていても、霊ではそこにいて、現に居合わせたもののように、そんなことをしたものをすでに裁いてしまっていますとですね、霊的に離れてしまってるですね。その体では離れていても霊的にそこにいたら、そんなしたことものをすでに裁いているよとパウロは言ってるんですね。裁いてはなりませんなると、でどのようなですね、本当に不道徳なことをして悔い改めようとしないような人々に対して、そのような生き方もありますよ、彼らを裁いてはなりませんなるとは言わないんです。私は体では離れていて言うとも、霊ではそこにいて、現に居合わせたもののように、そんなことをしたものをすでに裁いてしまっていますということを言ってるんですね。みだらな行いは聖霊の神殿である、聖なる体なんだと、あなた方は主の神殿なんだとパウロは言いましたけども、主の神殿なんですよ。それに対して罪を犯すことになるんだよと言ってるんですね。神様との関係において本質的に重要なことは厳しく判断されねばならないんです。しかし実際には私たちの間に起こってくる裁き合いはね、往々にしてそのような事柄をめぐってではないんですよ。そういうことが多いようですね。本当に大事なことはいい加減にしておきながら、もう片方で自分が過去から引きずっているそういう感覚とか理解に基づいて裁き合っていることが圧倒的に多いんじゃないでしょうか。ほとんどの場合、肉を食べるか食べないかという次元の争いなんですよ。ですから私たちはここにその書かれていることにですね、よく耳を傾けなきゃならないんじゃないでしょうか。食べる人は食べない人を軽蔑してはならないし、また食べない人は食べる人を裁いてはなりません。なぜなんでしょうか。その理由は明らかだと思います。神様はこのような人をも受け入れられたからなんですよ。どんな人も神様は受け入れてくださってるんです。たとえね、本当に礼拝中にね、集会室で別の作業をしてたり ダベリングをしてたりしててね、その人たちをね裁いてはならないんですよ。だけども教え諭すことは大事だと思いますよ。ね、神様の教えを聞かなくてどうするんだということですよね。教会に何しに来てるんですかということになりますよ。そうなんです。それでもそのような人も神様は受け入れてくださってるんです。私たちはですね、人を裁きたくなった時に、軽蔑したくなった時に、この言葉をですね心の中で繰り返す必要があると思うんです。神様はこのような人をもう受け入れられたからなんです。神様が受け入れられたということは、その人は神様のものなんです。すなわち神様がその人の主人なんですよ。だからパウロはこう言うんです。他人の召使いを裁くとは一体あなたは何者ですかと4節に言ってますね。誰かが他人の召使いを裁くならば、その召使いの主人はあなたのしていることは余計なお世話だと言うでしょう。私たちが食べるか食べないかという次元のことで他人を裁いているときですね、ほとんどの場合は余計なお世話だと言っている。そうなんですよ。人がね、礼拝中に何か違う部屋で何かやってようが、それは余計なお世話なんだと。普段永遠の命に関わる本当に大切なことをいい加減にしていながらですね、やっていることは余計なお世話ばかりなんですよ。ねえ、しかもよく考えますとね、私たちが人を裁いているときに、結局その人に本気で関わっているわけではないんですよ。あんなことしててって。ほとんどの場合、人が立つか、ね、倒れるかということを本気で心配してるわけじゃない。本気で関わってくださっているのは誰なんでしょうか。それは主イエス・キリスト、父なる神ご自身なんですよ。そして実際倒れているならば、その人を立たせてくださるのは父なる神様なんです。だからパウロは言うんです。しかし召使いは立ちます、主はその人を立たせることがおできになるからですと。人を本当に立たせるのは、本気でかからおうとしてはしていない人の本当に不真実な裁きの言葉ではないんですよ。主ご自身なんですよ。本当に立たそうとしているのは、主が裁かれるからそのままにしときなさいと言ってるんですよ、ね、でも困ったもんですけどね、礼拝中にね、本当に礼拝を堂に入らないで別室でダベリングしたり作業したりして、何しに来てるんですかと言いたくなるようなね、そんな人もいるわけですよ実際に。でも神様が裁かれる、だからそのままにしときなさいって言うんです。そしてその人はですね、神様のものであるということだけでなくて、大事なことは私たち自身もまた主のものなんだということなんです。私たちの行動は他人をどう見るかによって左右されますが、それ以上に自分をどう見るかによってより大きく左右されるんですよ。私たちはどちらも主のものなんです。主のものであるならば、本当は何をするかということよりも誰のためにするのかということの方が重要であるはずです。主のものであるならば、何をするにしても主のためにしてこそ初めて意味を持つんじゃないでしょうか。主は単に外側に現れた行動とかその結果に関心があるんじゃなくて、でその中にある心をご覧になっておられるからなんですよ。 ですからパウロはですね、このように話を続けるわけです。6節です。特定の日を重んじる人は死のために重んじる、食べる人は死のために食べる、神に感謝しているからです。また食べない人も死のために食べない、そして神に感謝しているのですと。食べるにしても食べないにしても、もしそれが死のためだったらそれでいいではないかということです。主のものであるということは、単にあることをするかしないか、あるものを立つか立たないかじゃないと思う。食べるか食べないかの次元のことではないんです。そうではなくって、パウロと共に次のように言い表しているですね、言い表して生きることなんですよ。皆さん14節の14章の、7節から8節にこうあります。14章の7節から8節、私たちの中には誰一人自分のために生きる人はなく、誰一人自分のために死ぬ人もいません。私たちは生きるとすれば死のために生きる、死ぬとすれば死のために死ぬのです。したがって生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですとあります。生きるとすれば死のために生きる、死ぬとすれば死のために死ぬ、生きるにしても死ぬにしても私たちは主のものですとは、実に衝撃的な言葉だと思います。しかしですね、このキリストが十字架にかかられ死なれたのはですね、そして死を打ち破って復活してくださったのは、まさに私たちがそのように言えるようになるためなんですよ。9節でですね、キリストが死に、そして生きたのは死んだ人にも生きている人にも主となられるためですとパウロが言っている通りなんです。私たちはですね、この、生きるとすれば主のために生きる、死ぬとすれば死のために死ぬんですよ、ね、だからどう生きたらいいんですか。私たちは十字架で死なれ復活した死の前でこの言葉を繰り返し思い起こすことだと思うんです。口にすることだと思う、必要でしょう。そうするときに食べるか食べないかの次元ので争ってる場合じゃないんだ。ね、おそらく違って見えてくるに違いないんですよ。本当にやがていつの日か食べるか食べないかの次元でいろんなね争っていたことのこの愚かさを本当の意味で知る時が来るんじゃないんでしょうか。死のために生き、生きるとすれば死のために生きるんだ、死ぬとすれば死のために死ぬんだ、そう考えたら今どう生きたらいいんですか。そのことを今日問われてるんですよ。最終的に私たちは主のものとして神様の裁きの座の前に立つことになるんです、ね、終わりの時が来たらそうなんです。そしてその時問われるのはね、誰が他の人のことではなくって、自分自身が主のものとしてどう生きてきたかということなんですよ。死の日の礼拝をないがしろにしてね、至ってやっぱりそこには神様いてくれるけども、最終的に終わりの時に立った時にあなたはどう生きてきたかと問われるんですよ。主のものとして生きる、それは主に仕えていく、主に仕えていくということは礼拝生活を中心として生活をしていくということですよ。御言葉に聞き、神様を褒めたたえてあなたは生きてきましたか、そう問われるんですよ。皆さんの上にですね、どうか主の祝福豊かにありますように願います。どうか主に仕えながら この週も歩んでまいりたいと、そのように、願うものであります。祈りましょう。神様、暑い死の日、このようにして礼拝を守ることができまして感謝いたします。ともしますと、独りよがりの生き方をしがちな私たちであります。しかし、あなたの御声に従って仕えてまいります。どうか良きしもべよと喜ばれるような歩みをしていくことができますように、どうか私たちを導いてください。願いと感謝、主イエスキリストの名により御前にお捧げいたします。アーメン。